皆さんこんにちは。
こんにちは。
本が好き、読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト、高所高実本好きの昼休み。
朝日新聞社が運営する本のウェブサイト、高所高実編集部のヨッシーと
カンちゃんがお届けします。このポッドキャストでは最近気になる本の紹介や著者インタビュー、業界ひそひそ話まで、読んで楽しく聞いて楽しいひとときをお届けします。
はい、というわけで今日も我々2人でお届けいたします。
はい、
今回のテーマはなんかガンちゃんがちょっと変わったところに行ってきた話、最近オープンした、
これからですかね、11月の3日にオープンとなります、角野栄子さんが、館長を務める魔法の文学館に行ってきました。
魔法の文学館、角野栄子さんというのはあれですね、あの魔女の宅急便の方ですね。
はい、そうです。あの作者で、児童文学作家の角野栄子さんの世界観を、まあ、体現したような、場所になっていて、もともと角野さんがあの江戸川区にゆかりがあるということで、江戸川区の渚公園という、葛西臨海公園の近くになるんですけれど、そこに、開館するということで、あの報道内覧会があったのでお邪魔してきました。
ほう、はい、内覧会いいですね。
はい、すごい素敵な場所で、この建物自体も隈研吾さんの設計で、またまたなんかおしゃれな感じの建物でして、でこのまた渚公園もすごい素敵で、私びっくりしたんですけど、あのポニー乗り場があるんですよ。
あ、東京23区内ではなかなか、は
い、珍しいですよね。
珍しい、そうですね。
ポニーに乗れる場所が、まあ、ちょうど魔法の文学館の向かい側ぐらいにあって、これは子連れできたらめちゃくちゃ楽しいだろうなと思いました。本当に。
へえ。
館内はこのいちご色の館内で、
はいはいはい、
はい、それもすっごい可愛いんですけれど、まあ、角野さんの作品を中心に、絵本ですとか、あとはあの児童文学の作品が置かれているんですけれど、だいたい1万冊ぐらい蔵書としてはあるらしくて、
はあ、
はい、かなり、いや、かなり夢のような空間というか、はい、素敵な場所でした。
へ
え。なんかすごく楽しい、あの本を開けば楽しい世界っていうのが、まあ、一つのコンセプトとしてあるようでして、魔女の宅急便の舞台になったコリコの街っていうのが、まあ、1階にまずこうなんか広がってるような感じで、
は
あ、カフェ一面にそのなんかプロジェクションマッピングとかが映し出されたりですとか、あとこうなんか絶対これ子供、自分が子供、まあ、子供じゃなくても楽しかったんですけど、なんかいろんな仕掛けがあって、こう扉を開けると何かが出てきたり、
はい、
その角野さんの作品にまつわるちなんだ何かが出てきたりみたいなが見えたりとかっていう、そういうちょっとからくり的ななんか仕掛けもあったりとかして、
はい、
すごい楽しいですし、あとすごく可愛い世界観で、そんな中であのいろんな絵本とか児童文学を読むことができる。
はい、
でここはあの、まあ、もちろんあのお子さん向けっていうところは一番大きいのかもしれないんですけど、こういう大人が来てもすごい楽しい空間だなと思っていて、結構その親子で楽しめるみたいなところをコンセプトにもしているみたいで、
ほうほう、
あの大人向けの絵本ですとか、そのそれこそあの外国語の絵本みたいなのも置いてあって、本当かたいか子供、お子さんは自分が好きな絵本を読みつつ、大人もあの親も一緒になんか自分の好きな本、絵本とかを読んで過ごすことができるような場所で。
へえ。あ、なんか今ちょっとちらちらと写真を見ていますけれども、なるほど、こういう感じのなんかちょっと図書館のような、
あ、そうですね、はい、
イメージとしては、だからいろんな本を、まあ、好きなように手に取って読むことができるっていうわけですね。
はい、まさにそうです。で、あとこれも楽しかったんですけど、黒猫シアターっていうあのインタラクティブな感じのやり取りができる。
はい、インタラクティブなやり取りというと、
はい、あのまあ、だからいわゆるあれです、なんだっけ、ディズニーシーのタートルトークみたいな感じで、 こうお客さんとこう映っている映像内のキャラクターがこうお話しするみたいな、
はあはあはあはい、
ことができる黒猫シアターっていうのがあって、
ええ、
でなんかそこでは、まあランダムに、お化けのアッチとか、
お化けのアッチ懐かしいな、
そうまさにそういう本当だから懐かしいなっていう感じだったんですけど、お化けのアッチとか、
ええ、
まあ角野さんのいろんな作品のキャラクターが出てきて一緒に、まあね、物語を進めていくっていう10分ぐらいの映像が見れるんですけど、
はい、
それもめちゃくちゃ楽しくて、
ま
あ、あのなんか結構普通にそれこそこう掛け声とかやって楽しんできました。
あ、なんかあの内装も変わってますね。このなんか魔女の宅急便に出てきそうな塔の街のような、
あ、まさに
建物 の
それをモチーフに
した本棚が並んでいるっていう、
そうです、まさにそれをイメージした世界観で作られているんです。
なかなか音声で口に出すとそう簡単になんかこう説明できないと伝わらないですね。このなんかあの、あ、なんかなるほど、こういう魔法の街感っていうのはこんな感じなのかっていう、
あの一応高所高実でもあの記事を配信予定なので、そちらにはいろいろ写真をたっぷり使ってレポートしたいと思っております。
はい、なるほど、はい、
あとなんかそう、角野さんのアトリエを再現したようなコーナーもあったりとかして、
アトリエ、
はい、それもすごい面白かったですよ。
ほうほう、どんな感じなんですか。
あの直筆の原稿とかがデスクの上とかにあったりとか、あと実際にあの角野さんが、使われている絵の具とか、あとインクの類ですとかガラスペンとかの文房具とかも置かれていて、はい、で棚一面、これが多分高所高実の、まあ、ユーザーの方はきっと面白いんじゃないかなと思うのが、棚にはその角野さんの、まあ、蔵書、愛読書が並べられたりとかして、
愛読書なんだ、
はい、いろんな本が、本当にいろんな本があって7とか読んでるんだみたいな、漫画ですね、漫画の7とかもあったりとか、
あ、漫画の7ね、
うん、
はい、
はい、とかもあったり、結構あ、こんな幅広い感じでいろんな本を読まれてるんだなっていうのがあるので、人の本棚って見るの私は結構好きなんですけど、
あんまり見られたくないやつね。
そうそうそう、そうです、そうです。でもこんな本を、あ、角野さんは読んでらっしゃるんだっていう、もちろんあの児童文学とかそういうのもありつつ、こういろんなのあったんですよ。そこら辺も見どころの一つかなって思いました。バカボン、アドルフにつく、
あ、なんか
松本太陽さんのサニーとか、
へ
えって思って、あとはそのいろんな旅先であの収集されてたお人形とか、
はい、
あとスノードームとかそういったものも並んでたりとか、あ、こんなこういうところであの創作をしてるんだっていうのが見て取れて、すごく楽しかったです。あとあの角野さんというとやっぱりすごくあの素敵なお召し物、
はい、
可愛らしいあのお召し物っていうのもなんか印象的だと思うんですけれど、
そうですね、
その、 あのワンピースとかも展示されてたりとか、
あ、衣装まで、
はい、そうなんです。あとは、3階にはあのカフェもあって、
お、
そこにはやっぱり特別メニューでいろいろ、
ちなみにどんなメニューが、
そうです ね、ね
やっぱりなんか魔法っぽい、
キキライスっていうお化けのアッチとコロッケ父さんに登場するオムライス山をイメージした特別メニューですとか、
お、
はい、あと、まあ、お化けのアッチの小さなお化けシリーズに登場するチーズかくれんぼカレーをイメージしたかくれんぼカレー、
あー、そっか、お化けのアッチって結構なんかいろいろ料理作るんだよね。
そうです、そうです、本当に、
うん、なんか作って食べてみたいみたいなのも結構あったもんね。そういえば
そういうものが結構再現というかイメージしたもので作られている。
キキライスってどんななんだろう。
オムライスです、こう山盛りオムライス山みたいな、本当に 山って感じで、こんな、
ほうほうほう
山盛りのオムライスっていう、う
ん、ああ、 実際にその日は食べられなかったの？
あ、はい、食べることは叶わなかったので、またいつか行った時にちょっと食べてみたいなと思うんですけれど、
はいはい
はい、すごい館内もめちゃくちゃこの、まあ、いちご色の本棚とか椅子とか、椅子もすごい可愛くて、あのうさぎのこう耳を持ち、なんか背もたれの部分がうさぎの耳をモチーフにしたような
へ
こういう椅子で、
あ、可愛らしい、
可愛いですけど、これがまたあのいろんなサイズっていうんですか、こう多分あの小さいお子さんから、まあ、少しずつあの背が伸びてって大人用みたいなのもあって、そのなんか3サイズ3つぐらいのサイズ展開がある感じでこう置かれてるのも可愛くて、これショップでも売ってるんですよ。
へえ、椅子を
椅子をちょっと気になりました。それは
いくらぐらいなんだろう。
あ、ちょっと値段までねちゃんと見てなかったんで、ちょっと値段はあの言ってご確認くださいっていう感じになるんですけど、はいはい、うん、すごいグッズもたくさんいろんなものが揃っていて可愛かったです。
なるほど、なんかもう好きな人にはたまらなそうな場所ですね、
うんうん、そうです。なんかトイレもあのお化けのアッチがあしらわれてたりとかして、
ほうほうほう、
結構いろいろ見どころがある場所でした、
はい、一応なんか予約制らしいですねここは。
そうなんです、一応事前予約が推奨されてます、はい、
ちょっと気になりますねここ魔法の文学館、まあなんかある種あれですね、もう角野栄子さんの集大成みたいな感じの館ですね ここは。
このなんか本もあのちょっ と,、テラスみたいなちょっと小高いところにこの文学館があるんで、
はい、
少し周りになんかこうちょっと山っぽくなってるあの芝生エリアみたいなのとかもあるので、そこに持ち出して本を読むこともできるらしいので、うん、なんかすごい天気がいい日とかはとても、ね、気持ちよさそうだなって思いました。
へ
ー、おすすめの場所です。
はい、
ヨッシーはあの何か最近読んだ本とかありますか？読書の秋ですけれど。
まあなんか本当に仕事絡みで相変わらずこうなんかじっくり堪能する暇がないんですけれども、あの最近読んでるのはこれもちょっとあの今度登壇するイベントのために読んでいるのですが、あの藤岡陽子さんのリラの花咲く獣道という本で、これあの高所高実でもまああの朝日新聞の文化面の天才という形で記事が出ましたけれども、不登校で引きこもりでなかなかやっぱり自分に自信が持てなかった女の子が、あの獣医を目指して北海道の大学の獣医学部に入学して、
うーん、
あのそこでこうだんだん、ね、あの動物と向き合うということを通じながらこうだんだん友達もできていって、こう自分の人生を一歩一歩踏み出していくという、まあ、成長のストーリー、青春の物語なんですけども、おそらくあの北海道大学がモデルになっている、まあ、架空の大学あのなんですけども、まあまあ、北大というとやっぱりあの広大なキャンパスの、
あ、そうですね、
自然豊かな移り変わり、四季の移り変わりがあるそういうところが、はい、あの有名なところで、なんかやっぱりそういうところでこう、ああいいな、なんかもう一回大学生活を送りたいなみたいな北大いいなとかちょっと思っちゃいましたね。
ちょっと羨ましいですよね、自然の中で、
はい、まあなんかあのこれそもそもあの藤岡さんのお嬢さんがやっぱり獣医を目指して今北海道で勉強中というところから、まあ、着想を得て書き始めた話らしいので、結構ね、そのいろいろと動物と向き合うところがなかなかリアルに書かれているんですよね。
うん、
うん、
そしてまた生きることみたいな感じのテーマにもなってくるんですかね。
うん、まあそうですね、やっぱりなんかあのまあ獣医さんっていうのはやっぱりそのまあパッと思いつくのはあの犬猫のね、あの病気を治す仕事ですけれども、まああのもう少し本当はものすごくいろんな仕事の幅があって、やっぱりあの牛馬とか豚とかのそういう畜産の現場ではやっぱりなくてはならない人で、経済動物といいますけども、あの、まあ、それによって人間が収入を得るためにやっぱりその、うん、まあ、必ずしも命を助けるだけじゃないこともやっぱり医者なのであるわけですよ、
はい、
やっぱそういうところにこう直面してあの、まあ、主人公のサトリっていう女の子が 一旦逃げ帰るように東京に帰っちゃうんですけども、やっぱりちょっといろいろ友達の存在とか決意を固めて、戻った後に解剖の実施を決意を固めてやってる場面とかが出てきて、おお、なんかすごい成長してるなこの子みたいな感じでしたけど、うん、個人的にはあれですね、私高校生の時に北海道の酪農家に1ヶ月ぐらい住み込んで働いていたのです
ごい経験ですね。
ああそうなのかな。
いや、なかなかいないんじゃないですか。
いっぱい来てましたよ、夏休みとか。高校生はさすがに他にもう2人ぐらいしかいなかったけどね。
あ、大学生とかが
来てるのか。大学生はもうめちゃくちゃたくさんいましたね。というか、まあ、ある種その酪農家も労働力としても当て込んでるところもあったんで、当時は当時はやっぱり夏休みのアルバイト、アルバイトといってもね、本当こんだけしかもらえないなっていうぐらいの一応実習なのであ
、そっか、実習という名のついてる、
うん、そう、リラの花咲く獣道の中でその馬の出産に立ち会う場面が出てくるんですけど、
はい、
私牛の出産に立ち会ったのね、その時。
また貴重な経験ですね、それも。
まあまあ、なんか割とポンポン生まれるなって感じではあるんだけどそう、お腹の中の牛に鎖つけて引っ張り出すのね。
その引っ張るのやったんですか。
うん、何人がかりかであ
、やっぱそんだけ何人がかりでやらないと出てこない。
まあそうね、なんかやっぱりお父ちゃん酪農の、経営してるお父ちゃんもまあまあいい年なので、やっぱりなんか一人ではなかなか出し切れないから、もうそこにいた実習生数人で一生懸命引っ張り出しましたよ。うん、出産が始まるとやっぱり牛がものすごい悲鳴を上げて、牛舎の中でそれが響いてるんだけど、それを聞きつけてね、猫が集まってくるの。
猫が。そうなんですか。
なんででしょう。
なんでですか。
うん、まあ牛を、赤ちゃんを引っ張り出すと、一緒に胎盤がボロって落ちてきて、
それを狙って、
そう、
それを
食べる、それを食べようと狙ってんの。
じゃあすごい、その時もたくさん猫が集まってきたんですか。
たくさんというか、まあそうね、数匹だけど、
うん、
まあでもなんか本当生まれたばっかりの牛って本当にちっちゃいとはいえやっぱり結構な体重がもうすでにあって、で最初やっぱり自分の足で立てないんだけど、その立てない赤ちゃん牛を一生懸命舐めてて、お母さん牛が、ああなんか命の誕生する瞬間というのはどれもみんな
尊いです。
うん、尊いんだなという感じの、はい、そんなことをちょっと思い出しましたわ。あ、でも多分今も行こうと思えば行けると思うよ。
あ、
うん、時給はすんごい安かったけど時給というか日給はすんごい安かったけど
そのお金に換えられないプライスレスな体験ができるってことで、
まあ今はね、今思えばね、貴重な体験だったなとか思うけど、当時はね、高校3年生の夏休みだったんで、なんでこんな時期にこんなところに送り込まれなきゃいけないんだって、なんかすごいなんか釈然としない思いで行きましたけど、なんか当時父親が僕があまりに勉強しないのに腹を立てて、お前は北海道で乳搾りでもしとれと言って、なんか私の意向などを無視して勝手に決めてしまいまして
すごいですね。でもそれでも行ったんですよね、ちゃんと。
あ、まあ行ったというか、うん、まあ夏休みだったし
でも夏休みだからすごいいい時期じゃないですか、北海道とか。
ああ、だからそう、自然はね良かったですよ。
それはなんかお休みの日とかはどっか遊びにとかも行けたりとかしたんですか。
休みの日はまあ車がないとどこへも行けないエリアなので、なんかまあ家族経営の農場だったんだけど、まあみんなで町のスーパーへ
繰り出して
で、そこへ行くとそのご家族の娘さんが働いているとかね。
お、
遊ぶところというのはそのぐらいしかなかったんで、農場のお父ちゃんは土日はパチンコしてたらしいけどなんかちょっとそんな懐かしいことを思い出しました。
その時の経験がこの今つながるみたいな
まあ今度11月3日に、はい、朝日ブックアカデミーという弊社主催のイベントで、私がちょっと聞き役を務めますけど、藤岡さんの もう多分申し込みは締め切ってんのかな。もうこれがオンエアされる時点でちょっと締め切られてると思いますけれども、はい、またちょっと
ぜひその乳搾りの体験は話題にしてもらいたいですね。
あ、基本的に自動で搾るのでね、もう搾乳機っていう機械で搾るものなので、その搾乳機を一個一個つけていく作業が朝と夕方にあるんですけど、手でキュッキュッとやるようなイメージではちょっと今はもう全然ないですけどね、うん、やっぱり、うん、いやー懐かしいな、なんか読んでたら、あーなんか自分も北海道で獣医を目指す人生があってもよかったなとか、なんかちょっと何十年前かの大学生活を後悔してしまいました
そういうのありますよね、
うん、
そういうあんまり知らなかった世界線もあったのかなみたいな、うん、大人になって知って そっちも良かったなっていう、
うん、でも本当自分が10代半ばとかで獣医を目指そうとかどうすれば思えたんだろうとか自分全く思わなかったもんね、そんなこと。
うん、私もなかった。あれですか、ヨッシーはペットとかは飼ってたことありますか？
ペットは、はい、実家で猫飼ってましたけど、しかしそれを治すお医者さんになりたいとかは、うん、思ったこともなかったな。ある意味このそう主人公のサトリっていう女の子の心の支えがペットだったんですよね、その引きこもり不登校の時期の。まあその経験がそういう獣医を志すきっかけになったという話なんですけど、やっぱりその、まあ、犬猫のお医者さんだけでは済まない、やっぱり獣医という世界の厳しさも、まあ、入学して思い知ることになるわけでという、うん、
確かに。でもそこの、ね、部分って知らないですよね。やっぱり獣医って聞くとどうしてもそういうペットのお医者さんっていうイメージが先行しているので、う
ん、まあでもやっぱりお医者さんになるためには6年の勉強をしなければいけなくて、でほらやっぱり解剖とかの実習もあるわけだし、解剖というのは検体の解剖ですからね、うん、それは人間の医者であれば人体の人間の検体で解剖を実習するし、うん、動物であれば動物でやるわけだけど、やっぱり、それは生半可な気持ちではできないよね。医学部出た人によると、まああれは人形みたいなもんだからってなんか結構割り切れるらしいんだけど、
ちょっともう全然知らない世界すぎてあれですけど。
さてここからは前より子羊たちの神に向かって懺悔をする
そんなコーナーがいつからできたんですか？
そんなコーナーができました。まあ、ガンちゃんはミッション系の、中学高校を出ていたので、なんか、聖書を読んだり礼拝をしたりという授業があったと聞いていますが、
は
い、
ありました、
うん、ガンちゃん、それではガンちゃん
最近の私の懺悔は、原稿を貯めまくってます
はい、ちょっと先日催促がありましたよ。はい、このポッドキャストで何度か登場していただいた方、書き起こしの記事も書くことになっていますが、はい、
もうそれについては何も言うことはないので、粛々とやっていきます、としか言いようがないです。とりあえず、はい、すいませんでした。でも各言うヨッシーも。
私ですか、
はい、
私は高所高実ポッドキャスト本好きの昼休みで放送事故を起こしてしまいました
放送事故とは？
放送事故とは、はい、10月12日の配信会です。はい、10月12日配信会の時に間違って、
はい、
翌週の回も一緒に配信してしまいました
2回分を配信してしまったということ
です。2回分を配信してしまいました。翌日気づいて慌てて取り下げましたけれどもなんかもうすでによそしで結構な数の方に聞かれてしまいました。はい、何事もなかったかのように先週しれっともう1回配信しましたけれども
そういうことはありますよね、人間ですから。
なぜこんなことが起きたのか、
ちょっと忙しすぎたんじゃないですか。
うん、ちょっと最近ね
時間に追われてますね私たち。
なんでこんなに追われるように仕事してるんだろうって感じだけど、
なんかすごい最後愚痴になりましたね。
いや、
本当はもっといろいろ本を読みたいんですけれども、ゆっくりと、
はい、まあそういうわけで懺悔の印として私はしばらく本好きの昼休みの出演をお休みします。
それはそれで困るんですけれど。
いや大丈夫です。
大丈夫なんですか。
はい、
ヨッシーはしばらく謹慎みたいなことですね。
はい、私はお来週は南沢奈緒さんが登場予定ですが、私は出演いたしません。
そういうあれだったんですね。流れだったんですね。
そういう流れでした。はい。
ちょっとすいませんが、ヨッシーファンの方はちょっとしばしのご辛抱をいただければと思います。
高所高術編集部の力王に監禁されて、おやつ抜きで戦っておりますので。
力王はありませんから。
ガンちゃんは懺悔の印として高所高術名古屋支社へ転勤していただき、
名古屋支社
お米抜きの生活を送っていただきます。
何ですかそれ。今聞きました初めて。
はい、名古屋では今お米を食べてはいけないということになっております。
そうなんですか。
そうなんです。
なんでですか。
それはタッツが決めたからです。ただしピッチャーは食べていいことになっています。
そんな差別が。
頑張ってください。ライマルが戦ってくれていますが、タッツが辞めるまでの辛抱です。
そう、ちょっと耐えられないかもしれないですね。
野球選手はどうしてこれに耐えているのか全く分かりません。
白米好きとしては、
はい、
結構厳しい罰ですね。
はい、そう、前回食欲の秋でお米を語っていたガンちゃんですが、ちょっと名古屋の地でお米抜き生活を。
厳しい。早く原稿書きます。
はい、本当に早く原稿書いてください。
すいません、頑張ります。
はい、名古屋支社は大変ですよ。
じゃあ原稿書いたら戻ってこれるんですか。
うん、まあ多分タッツが辞めたらお米も食べられます。タッツって誰だって話ですか。
それぞれ罰を受けて、
それぞれ懺悔の印を、はい、
懺悔の印に自分を戒め、
はい、
これからも頑張っていきたいと思います。
精進します。
はい、
アーメン。
アーメン。
じゃあエンディングどうぞ。
はい、高所高術のウェブサイト book.asahi.com では話題の本の著者インタビューや書評コラムなど本に関するさまざまな情報を毎日皆さんにお届けしています。
ツイッター兼 X、Facebook ページ、Instagram、YouTube チャンネルなどやっておりますので、皆様フォローの方よろしくお願いいたします。
そしてポッドキャストへのご意見やご感想もお待ちしています。X のハッシュタグ本好きの昼休み、またはホームページの一番下のお問い合わせからお送りください。
それではまた来週。私はしばらく監禁室に力で監禁されていますので、さようなら。
はい、さようなら。